Podcast KBS from Kyoto. あらためまして僧侶の河村妙慶です。今日の法話のテーマは心の種まきについてお話しいたします。今日は88夜です。夏も近づく88夜のにも山にも若葉が茂る。この歌、小学校の教科書に載ってましたよね。どこか懐かしくて口ずさむ方多いんではないでしょうか。この88夜とは、立春から数えて88日目にあたる日です。ちょうど春から初夏へと移り変わる大きな節目の時期なんですね。この頃になりますと、野にも山にも若葉が芽吹き、自然は一気に生命力にあふれてきます。農村では田んぼの準備や畑に種をまく大切な時期とされてきました。特にこの88夜は昔からとっても重要な目安の日だったそうですよ。この時期を過ぎると霜の心配が少なくなるそうです。つまり農作物にとって安心して育てる時期に入るということなんです。これを美しい言葉で88夜の別れ霜、あるいは忘れ霜という、何とも言えない風情のある表現ですね。霜といよいよお別れする時だということです。また88という字は組み合わせると米という字にもなります。さらに8は末広がり、なんだか気持ちが明るくなりますね。豊作を願う大切な日、人々はお供え物をして無事に作物が育つようにと誰もが願いました。そしてこの時期といえばお茶も有名です。お茶を日本に広めたのは誰だと思われますか？臨済宗の栄西禅師だそうです。将軍源実朝に、喫茶養生記という書物とともにお茶の効能を勧めたと言われています。昔の人々は歴や自然の変化をとても大切にして生きてきたことがわかりますね。便利な機械や情報がなかった時代、自然のわずかな変化を見逃さず、それを目印として生きてきたんですね。さて、ここからは少し仏様の話をさせていただきます。88夜は種まきの時期と言われています。実はこれ、私たちの心にも同じことが言えるんですよ。私たちの心は畑のようなものです。そこにどんな種をまくかによってやがて芽が出てきて羽が咲き実が実るんです。例えば、誰かに優しい言葉をかける、感謝の気持ちを持つ、小さな親切をする、これらはやはりありがたい種です。反対に不満ばかりを口にする、人を妬む、怒りだけを出し続ける、これもまた種なんです。どちらも育っていきます。するとこの私が日頃どのような心で生きていくかで、そのような生き方になってしまうのではないでしょうか。つまり私たちのこれからの人生は、今まく種によって変わっていくということなんです。88夜は霜の心配がなくなり、安心して種をまける時期と言われています。ではこの 私たちのこの心のもやもやとした霜は何でしょうね。それは、どうせ無理よ、今さら。私なんて生きていても意味ない。何しても一緒。そんな自分を心の中で霜のように冷やしていませんか？その冷たい思いがあると、せっかくの種も育ちにくくなってしまいます。でも、88夜のように、どうか安心して生きてみて。今は辛いかもしれないけど、必ず流れがあるよと思えたらどうでしょう。そして、人生にはタイミングがあるんです。今はそんなつもりはなかったかもしれないけど、じっくりじっくり生きることによってタイミングってあるんですよ。過去にうまくいかないことがあっても、傷ついた経験があっても、それをどうしてもトラウマのように引きずるんではなくって、先のことばっかりを考えすぎるんではなくって、今日からか、今日からなんだ。ここからもう一度やってみよっかな。そうそう、遅いと思ってたけど、それ決めつけだったんだ。そう思えた時に、あなたにとっての88夜が無事に迎えられるんです。私事なんですが、この5月というのは、やはり霧がずっと私の中をもやもやっとしていました。というのが、やはり辛い月なんですね。5月になったら実の母の危篤を思い出します。十数年前になりますが、私は母の危篤ということを聞いて、一度実家である北九州門司に帰りました。だけどずっといるわけはいかない。また京都に戻って、また北九州に戻っての繰り返しでした。なぜかというと、私も京都のお寺に嫁いだ身です。ずっと実家の母のそばにいるわけもいきません。また京都にいても、誰も家族の者は帰ってあげたらとは声をかけてくれなかったんですね。それは冷たいということではなくって、妙慶がいてもいなくても、お母さんの死は避けられないんだという家族からの現実的なメッセージだったんです。とは言っても、私は娘としてもいても立ってもおられませんでした。京都の家族にもう一度九州に帰らせてくださいと5月のに入った時にお願いしました。そして北九州の門司港の病院に向かったんです。集中治療室にいる母の手を握りながら、でも何もできない私がいました。そしてしばらくして母はお浄土に帰りました。娘として何ができたんだろうか、さまざまな後悔がありました。しかし今思うのは、この私がどう生きるかで、その後悔が、その霧が消えていくのかな。つまり、これで良かったといううなずきに変わったんだなと思います。現実を教えてくれた義理の父も5月にお浄土へ帰りました。人間はいつか死ぬんだと、現実を教えてくれた父も自らその姿を見せてくれたんです。言葉の種を私に投げてくださったんです。さて皆さん、もう一つ大切なことがあるんですよ。種をまいたらすぐに結果が出るわけではありません。時間がかかります。水をやり、見守り、時には風、雨、突風に耐えながら少しずつ育っていくんです。心も同じです。優しさの種をまいてもすぐに見返りがあるとは限りません。でも、続けていくことで、やがて大きな実りとなっていきます。お茶もそうですよね。丁重に育てられた茶葉は、やがて 香り高い一杯になります。私たちの心もまた積み重ねによって味わい深くなっていくのではないでしょうか。どうかこの88夜という節目に、ご自身の心の畑にどんな種をまこうか、少しだけ考えてみてください。焦らなくても大丈夫です。一粒でもいいんです。今日誰かに優しくをする、今日自分自身を認めていく、私の人生これでよかったなと、そのおおらかな気持ちが輝かされた畑となって、そこから仏様の種がまかれ、大きな大きな実りになっていきます。88夜、それは自然の節目があると同時に、私たちの心の節目でもあるのかもしれません。あなた様の心に温かな種がまかれますように。そして今日もあなた様の心が少しでも笑顔になりますように。今日は心の種まきについてお話しいたしました。